主は今招いて言われます。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。あなた方のために立てた計画は私がよく知っている。主の仰せ、それはあなた方に将来と希望を与える平和の計画であって、災いの計画ではない。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい賛美します。この朝、すべてのものから解き放ってくださり、このところである人は自宅で、施設で、病院でと、場所は違っても、今あなたに許されたところで、ただあなたを礼拝するために御前に出ることができる、この恵みに感謝をいたします。しかし、記録的な大雨や感染症の影響で、この瞬間も生死をさまよう中にある方々がおられます。どうぞ主よ、そばに寄り添ってくださり、見てを添えてください。あなたが許されないことは起こらず、すべてはあなたの計画の中にありますが、私たちはその意味が分からずに悩み苦しむ時があります。しかし、それはあなた方に将来と希望を与える平和の計画であって、災いの計画ではないと言われる主に信頼します。どうか目の前で起きている出来事ではなく、あなたの十字架に目を向けさせてください。私を救うために一人子イエス様の命を差し出された父なる神様、罪を一つも犯されなかったのに、私の罪の身代わりとなって死んでくださったイエス様、何の価値もなかった私を選んでくださったあなたに、私たちができることは、ただただその恵みに感謝して礼拝を捧げることです。この朝、この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。
天にいまします
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を購読します。詩編96編、詩編96編1節から13節です。旧約聖書の917ページ、旧約聖書の917ページです。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の十三節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編九十六編一節から十三節を購読いたします。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。
主に歌い、その名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。
国々に主の栄光を、すべての民にその奇しき技を語り伝えよ。
誠に主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝り恐れ敬われる方。
もろもろの民の神々はすべて虚しい、主は天を作られた。
威厳と輝きは主の前にあり、力と誉れはその聖者にある。
もろもろの民の士族よ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。
皆の栄光を主に着せよ、備え物を携えて主の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。
国々に告げ知らせよ、主は王となられた。世界は固く据えられ、決していらんことはない。主は諸々の民を公平に裁かれると。
天は喜べ、地は喜び踊れ、海とそこに満ちるものはとどろけ。
野とそこにあるものも皆喜び勇め、森のすべての木々も喜び歌え。
主の前に主は来られる、地を裁くために主は来られる。主は義によって世界を、誠をもってもろもろの民を裁かれる。アーメン。それでは続きまして改宗祈祷です。はじめに峰さんにお祈りをしていただきます。
恵み深い尊き主よ、お名前を感謝いたします。今日こうして礼拝に招かれていることを感謝いたします。また各地で大雨による災害が起きていることですが、その地にあってあなたの全き回復をお願いいたします。またコロナ禍によって世界が混沌としておりますが、あなたが明確に解決していただきますようお願いを申し上げます。またこの礼拝を思えどここに来れない方や多くに 家や施設や病院であなたを礼拝する民もいることを存じております。その地にあって私たちと同じ恵みを分け与えてくださいますようにお願いを申し上げます。また礼拝にあたり奉仕される人々を強め最後まで全うできますようにお祈り申し上げます。またメッセンジャーの川崎先生を強め励まし今日なくてはならないメッセージを語ってくださいますようにお願いを申し上げます。一切主に御手に委ねまして尊き主イエスキリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして次は聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書ガラティアの信徒への手紙3章15節から22節まで。ガラティアの信徒への手紙3章15節から22節まで。新約聖書の339ページ、新約聖書の339ページです。聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙3章15節から22節です。
ガラティアの信徒への手紙3章15節。兄弟たち、人間を霊によって、霊によって話しましょう。人間の契約でさえ法的に有益となったら誰も無効にしたりそれに追加したりできません。さてアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたがその際多くの人を指して子孫たちにたちとにとは言われず一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私が言いたいのはこうです。神があらかじめ有効なものとされた契約がそれから430年後にできた律法によって破棄されその約束が無効になるのでは無効になることはないということです。もし相続が律法によってなされるのならそれはもはや約束によるのではありません。しかし神は約束によってアブラハムに相続の恵みをお与えになったのです。では律法とは何でしょうか。律法は約束を受けた子孫が来られるときまで違反を明らかにするために付け加えられまた天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものに過ぎません。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束については神は一人でことを運ばれたのです。それでは律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそうではない。もしも与えられた律法が人を生かすことのできるものであったなら実際に律法によって義が実現したことでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。 約束がイエス・キリストの真実によって信じる人々に与えられるためです。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて約束に基づく福音と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。生きていらっしゃる主なる神様、あなたの慈しみは決して絶えず、あなたの憐れみは決して尽きません。主よ、この日もあなたはご自身の恵みの数々を喜び楽しむために私たちを礼拝に呼び出してくださいました。今あなたの皆を恐れる一筋の心、神に向かう心を与えてくださいます。喜びの時も試練の時も苦しみの日も逃げないで神に向かう時に、憐れみの神の御手の中にいることを知ります。神様の大きな御計らいと御業の中に自らが生かされていることを信じることができます。しかし合わせてこの時に、祈ることにおいて、愛することにおいて、他の人々また同胞の痛みを共に担うことに乏しい自分の姿を知らされます。そのことを悔い改める時、また新たにイエス・キリストを信じ受け入れるときと、また新たにやり直すとき、主の御心の中を進んでいくときとさせてください。私どものうちにある固くなな心を聖霊によって柔らかな心に変え、豊かな主の命に生きるものとしてください。全能の主よ、いまだ多くの方々が感染症のために苦しみ戦っています。こうして私たちが見聞きする自然災害、次の時に人災となっておりますし、身近な方々のための中に病のために、いやこの暑さのために、悩み、苦しみ、戦っています。寝ずの晩をされるようにしてくださる主の守りと、その支えと 癒しと回復がありますように、私たちの祈りを聞き届けてください。あなたの陰に宿り、あなたを逃ればとします。併せて私たちがさせていただくことができることをさせてください。胸の中に愛する方々を天に送られた、そしてお一人お一人の上に主の慰めと平安がありますように。どうぞ続けて私たちをキリストにある平和の使者、和解の使者として、ご家庭に、またお互いの中に、私たちが接する人々の中に、そしてこの社会に、この世界にと、そして使者として我らを使わせてくださいますように、何よりもフルタイムの献身者が起こされますようにも併せてお願いをいたします。主に栄光を返しして、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。76年が経過しましたでしょうか。8月15日もお祈りもありましたように、終戦を迎えた日であります。でこの日はそれぞれの人によっていろんな捉え方がありましたし、それぞれの人生を大きく変えた時でもありますし、それはさまざまでありました。私は一人のキリスト者を紹介したいと思います。皆さんよくご存知の方かと思いますが、もう召されたクリスチャン作家の三浦綾子さんです。彼女は、その終戦になるまでと言ったらいいでしょうか、学校の教師をしておられました。彼女の言葉を借りて、紹介したいと思いますが、あの日本の終戦の日は今にして思えば不思議な一日であった。その日を境に新国日本の絶対性を説いていた教師が、自分のことも含めて言ってるんですね、民主主義を礼賛し始めた。言われるままに墨で教科書を塗りつぶしたのである。似たようなことがいろいろあった。彼女はそこでもう自暴自棄になってしまったんですね。そして私生活も乱れたということでした。その後、だからこそ当時その主張に少しの変説もなかった方々がおられた。私たちに大きな教訓を与える。しばらくして彼は一人の人を通してイエス・キリストの福音に触れる機会が与えられて、自分の中に真実で動かされないものを確立することがどうしても必要であったと語っています。そして1952年7月の5日、彼女は、当時札幌北一条教会だったと思いますが、小野村林蔵牧師を通して病床洗礼を受けます。その後彼女はこんなことを言いました。イエス・キリストを通して成し遂げられた神の救いの約束は何があっても動じない、ぶれない、変更されることはない。見事な一句だと思います。聖書を通して神が約束されたことは人類にどんなことがあってもぶれない、動かされない、変更されることがない。私はその彼女の告白といいますか、その証しの言葉を聞いたときに、今日の聖書の箇所をそう思い起こしながら、また彼女のこの言葉を思い起こしておりました。ガラテヤの信徒の手紙、しつこいなと思って礼拝に臨んでいらっしゃる方あるでしょうか。本当にこう螺旋状のようにしてこういくつ戻りつつ語る、迎えます、そうですね、4章ぐらいからまたぐっと進展してきますが、考えてみますとですね、このガラテヤの信徒の手紙を通して非常にこう厳しい言葉が書いてあるようですけれども、この神様の世界というもの、聖書の世界というのを近視眼的に見てない。当時その人々が直面していったことにもちろん課題があったわけですけれども、それだけにとらわれることなく、今日のこの聖書の箇所に出てまいりますが、旧約時代のアブラハムが登場します。 立法という言葉に代表されるようにモーセが登場します。そしてイエス・キリストが登場します。で、罪という言葉がありますので、その罪の言うこと、最初の罪を犯したアダム・エバが登場しているわけです。そしてイエス・キリストを通して救いの技、贖いの技がなされた。歴史がずっと短い箇所ですけども、壮大な背景にある神の歴史を語っているなと思いながら読んだ次第です。さて、一言で言うならば、イエス様の十字架の福音を信じるだけで救われるということは繰り返し語ってまいりましたが、どうもガラテアの地方の教会の人々に対してそれを歪めてしまうような誘惑、これが押し寄せる波のようにいくつも戻りつこうガーッと押し寄せてきて、そうじゃないんだ。あれでパウロは戦っています。で、このガラテアの信徒の手紙の最初と最後というのは全部恵みで始まって恵みで締めています。紹介しておきますが、一章の三節を見ますと、キリストから恵みと平和があなた方にあります。恵みがありますよ。で、このガラテアの信徒の手紙の最後6章の18節を見ますとですね、兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。福音は神の恵みだった。今私が語っているのは神様の一方的な、もう無代価であって、無価値であったとしても無代価で神様が一方的に提供してくださる恵みなんだ、良い知らせなんだ。だからどんなことがあっても動かされないんだ、ぶれないんだということを言ってるんです。そして今日開きました。なんか中途半端で終わったようですが、私はほらここで切った方がすっきりすると思って、一応段落的に切って22節までさせてもらいましたが、まず15節から18節あたり、見ながら聞いてほしいと思いますが、じゃあその神様の約束の福音ってどんな福音ですか。恵みなんだと言ってるんです。パウロは神様の救いの筋道をしっかり指し示しています。人間に対して救いを生み出すものは何なんですか。その問いかけに対して神様が差し出された約束は、約束を信じることが大事なんだと言っている。神様が差し出された約束を信じることが大事なんだと言っている。繰り返しますが、神の前に人は何かの業績を積むことによって自分の正しさや立派さを誇ろうとする何ら必要はない。神の前に出たときに自分の罪深さや弱さを神の前に認めざるを得ませんし、そうしたものを神様は受け入れようとしておってくださる。だから神様に全面的に委ねていこう、これが信仰なんだと言っています。それによって神様の救いを得て永遠の安らぎを与えられるのですね。そこにはイエス・キリストの十字架と復活という、この神のキリストの真実を決してぶれない約束、それゆえに御業をなされた福音があるわけです。三章の一節で、思い切ったことを書きました。あれほどイエス様の十字架があなた方の目の前に差し出されたのに、示されたのに、何があなた方を惑わしているんですか。かなり厳しい言葉ですね。そして今日の15節は、ちょっと彼は思い直し、パウロは思い直したんでしょうか。分かりやすく語り出した。15節ご覧ください。兄弟たち、人間を霊にとって話しましょう。人間の契約でさえ法的に有効となったら、誰も無効にしたり、それに追加したりはしたりできません。昨年の12月まで使っておった新教大学聖書をここを読み比べてください。前の口語訳でもいいですが、ほとんど新しい翻訳はこう契約としておりますけれども、遺言というふうに翻訳して、どちらに訳してもいいと思っているんです。遺言っていう言葉ですね。 皆さんどんなイメージを浮かべなさいますか。遺言を残す人、それを受け取る人、一旦遺言が文書となって書き留められたら、それはなされた、それを取り下げることできないですよね。遺言を書いた人も、またそれを受け取る人も本来変えられないです。ただ、人間の遺言はその書いた人が死んだ後に効力を発するんでしょうか。ちょっと神様が言う相手契約の遺言は、いや神はずっと生きてらっしゃるわけですから、それが違うかなと思いながらも読んでおりましたが、非常に分かりやすい例で、ここで遺言というのは、まあ、ここで契約というのは、自分たちの都合で良いように変更したり変更することできないでしょうと言ってる。ですから後にモーセによって定められ通して与えられたその律法によって、それによっても変更されることがない約束なんですと言ってる。前回も紹介しましたけれども、アブラハムを通して神様は、あなたを通してあなたは祝福のもとへとなる、あなたを通して連なるものはその祝福の源となって、あなたを通してその祝福がずっと呼んでいくのだ、広がっていくのだ、その約束を与えなさいました。空の夜空を見てごらん、あの星々のようにもうガーッと広がっていくんだよ。どこにその証拠があるんですか。アブラハムはその時それを見て信じた。それを神様は彼の義と認められた、受け入れられた。まあ申し上げるまでもないと思いますが、創世記15章の5節6節、そしてその後同じ創世記の中で、これは17章の7節8節にあるお言葉なんですが、紹介しておきますね。私はあなたとあなたに続く子孫との間に契約を立て、それを永遠にわたる永遠の契約とする。私があなた方と、ごめんなさい、私があなたとあなたに続く子孫の神となるためだ。永遠の契約とありますよ。アブラハムだけじゃない、彼の肉につながる、彼とこう家系につながる人だけじゃない、永遠の契約とする。だからこの契約、あえて言葉が遺言というのは永遠不滅だと言っています。決して変更されることがない。ですから今日のガラテヤに戻ってほしいんです。ガラテヤの信徒の手紙3章のですね、18節ご覧ください。もし相続が律法によってなされるのなら、それはもはや約束によるものではありません。約束は約束をその発する人がなすことですから。しかし神は約束によってアブラハムに相続の恵みをお与えになった。だから恵みなんだと言っています。しかもこのアブラ前後しますが、16節に、子孫たちとにとは言わずに子孫とにと言っている。これ一人です。これはイエス・キリストのことだ。一気にそれにつながるのはあのイエス・キリストを通してだとこう言っております。イエス・キリストを通して神は人となられてこの地上に来られて、語られ御業をなされ、その約束の確かな福音のクライマックスともいえる御業が十字架と復活の御業でした。罪は許され、義とされ、神の子とされ、神の国の恵みを相続するものとされた。これは一方的な恵みではないですかと言っています。17節にそれ律法を守ったからですか、じゃないでしょって言ってる。まさにイエス・キリストを通して与えられたこの神の恵みを信じることの信仰によって一人一人のものとなるのでしょう。 と言っているわけですね。ましてやこのイエス・キリストの恵みはより確かなものだと言っているわけです。これを受け継ぐ恵みを歴史を貫いて一貫しているということですね。もう私たちはこのことをよく知ってますよ。でもここ一番これがはっきりしないときあるんです。あえて私の場合、牧師として一つ申し上げます。皆さんが月報を見られて、多くの、病床のところについていらっしゃる方があります。私、言葉間違ってはいけないと思って、文章きっちり書いてみました。その通りに語ります。何もできなくなられた病床に横たわっている生徒がいらっしゃいます。老生徒だけじゃないです。若者もいらっしゃる。その病が治らないということが分かっていらっしゃる生徒がいらっしゃる。もうこのまま今は息が続き声が続いているとおっしゃる生徒がいらっしゃいます。そうした方々にとってキリストの福音と救いって一体何なのか。もうあなた何もできないから。そうですか。いや、若い時にやってましたから。キリストの福音、何かをしなければならないのではないですね。何かができるのではない。そこに生かされていらっしゃるその存在が大きな使命だ。牧師として伺うとこう聞くんです。先生、私も何にもできませんから、何にもできませんから。いや、あなたはそこにいらっしゃる存在そのものが大きな使命じゃないですか。だって恵みによって操作していただいている。イエス・キリストとその恵みの救いを信じる信仰によって、このことを大切にし続けていくことが教会の大きな使命です。その時強く思うんです。あ、このことを大切にしていくのが教会の大きな使命だな。この約束は恵みの福音なんです。もう少し見てまいりましょう。ガラテヤの信徒の手紙3章19節から22節ですが、繰り返します。イエス・キリストを通して差し出される救いの約束をそのまま信じる、その信仰によってその人は救いへと導かれる、この招きですね。そうした中で立法って何なんですかと問いかけているのが19節です。19節ご覧ください。では立法とは何でしょうか。読みますね。19節、立法は約束を受けた子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられ、また天使たちを通し仲介者の手を経て選定されたものに過ぎません。パウロはなぜまたこういうふうに書くんだろうかなと思いながら読んでおりましたが、律法が人の救いにとって障害となっているという印象を人々に与えたんではないだろうかという思いが彼の内側によぎったんじゃないだろうか。その不安を覚えて、じゃあ律法とは何なのかと言ってます。真ん中から話しますが、違反を明らかにするために付け加えられとありますね。律法の中には後で開きたいと思うんですけれども、もうそれは素晴らしいんです。神様への愛、人への愛に生きる生き方、あり方を秩序立てて語っています。ところが、この神様の御心に生きることに、あ、人は無力だなと気づかされる。モーセの実会だけ見たら、2から、どうですかね、最後の方だけやってますと、前半の部分はとかね、一つ二つはというところがあるかもしれません。限界がある。それに完全に生きることができない。いや、それ気づかせるばかりか、そんなんできっこないよと言って反発して、神様に挑戦して生きていこうとするものも生まれて、22節の前半見てください。ですから、 聖書はすべてのものを罪の下に元に閉じ込めましたと。隠しようもないほどにあらわにされる。そのために律法を与えられたんだというんですね。もう律法、モーセの十戒いいですね。教会学校の先生はじめジュニアの先生たちは学び会でもしておりますが、出エジプト記の20章に出てまいりますね。ただ一人の神様以外に神があってはならない、偶像を作ってはならない、主の名を乱れに捉えてはならない、安息日を覚えてこれを聖別しなさい、あなたの父と母を敬いなさい、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、倫理について偽りの証言をしてはならない、まあ貪ってはならないという意味のことが書かれています。一つ一つに照らされるときにそのことを、あ、私はこの神の立法に背いてるんだということを気づかせる。その罪の責め苦はですね、神様じゃなくて自分自身が担わなきゃならない、じっくりじっくりとくるんです。そのように違反を明らかにするため、戻りますが、約束を受けた子孫が来られる時まで、ですから有効期限がイエス様が来られる時までと書いています。しかも今3章のガラテア3の19の話していますが、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものにすぎません。この仲介者というのはモーセのことですね。天使たちが、これは今日宣教師に書いてきましたが、使徒言行録の7章の中でステファノが天使を通してとありますから、主の御使いを通してということですね。立法それ自体は人を救うことはできません。指摘はしますけど、人の命を支えることもできない。立法のことを書いた。ちょうど今から8年前に、生まれて初めて風邪なんかひいてましたが、ご存じの方もいらっしゃいますが、糖尿病という大きな病気をかかりました。最初3つのお医者さんに行った時は原因が分からなくて、最終的に行った町医者さんのところで血液検査が許された。もうびっくりされた皆さんが、検査の結果で、すぐ病院に行きなさい、専門家がいますからって言って、何か分からんままそれ持って行って、その専門医のところに行ったところ、はい、即入院ですと。そしてそのお医者さんの治療を受けながら、インスリンを打っていただきながら、食べるものも食べないで、飲みたいものも飲みないで、一生懸命運動して15キロ痩せて、うんうんとありましたけれども、あの時気づいたことは、まあ私の場合は糖尿病ですけども、病気を指摘したことだけでは治らなかったんです。当たり前の話しますよ。あんたこんな重い病気です、あ、そうですか、じゃあこのまま生きてきますじゃなかった。あのお医者さんのところに行って治してもらいなさい。立法というのは治療を指摘はするんです。ここがバリですよって言った。でもそれをそこから救い出し癒してくださるのは神様の方からしてもらわなきゃならない、イエス・キリストだということ。たわいもない話をしたようですけれども、まあそれが11日間の、私の場合ですと、お医者さんの場合ですと、入院で治って3ヶ月間薬を投与して、そしてその後完治しました。その後そのお医者さん、こういう生活習慣でやってきなさい、注意しなさい、まあかなり厳しいことを私ども夫婦におっしゃってくださいました。それを忠実に喜んでしていると健康体は守られたんですね。タイムで話しました。ああ、立法の要求には自分の力ではできないなということ、指摘だけするな、すると治りたい、救われたいという渇きが起こされていく。その救いを成し遂げるために来てくださったのはイエス・キリストである。イエス・キリストの十字架と復活の御業を通して明らかにしてくださった。だからここに真実があるんです。絶対約束を破られない。我らはそこに身を委ねるのみ。はい、イエス様ありがとうございました、はい、さよならですか。そこでイエス・キリストを信じるということは、この方と一つに結び合わされて 新たにされ続けて、その主の御心の中を生きていくように変えられていく。ちょっとお医者さんの指示に従って歩むようになります。その結果、新たな思いで律法に向かい合うことができるんです。先回も紹介しましたが、ローマの信徒の手紙の7章の14節あたりに、律法は聖なるものだ、霊的なものだとあります。そういう意味でですね、よりその恵みの中を歩まさせていただき、これが聖化の恵みにつながっていくのです。さて皆さん、最後一言だけ申し上げてお祈りしたいと思うんですが、イエス様は大地のようなお方です。あるカトリックの神父さんがおっしゃった言葉はそのまま引用します。ああそうだなと思うんです。一本の植物がですね、自力で成長することはできないんです。いつでも大地に支えられ、そこに根を下ろし、まあ栄養分といいますか滋養分を取って、それによってのみその木は生きることができるんですね。私たちも主イエスキリストの恵みと真実、その中にどっかりと根を下ろし、結び合わされ続けていく、この歩みを作り出してください。その具体的な歩みは4章以降に、このガラティアの4章以降に出てまいります。もうちょっとお付き合いください。パウロはこのことを繰り返し語ることによって、あなた方が何を大地として根を下ろしているのかと問い続けるのであります。イエスキリストご自身、お祈りいたします。生きる主よ、あなたの揺らんことのない確かな神様の祝福、救いの約束のうちに招かれていることを感謝します。何よりもイエスキリストの恵みと真実の家に、信じる信仰によって預からせていただいていることを心から感謝します。イエス様、あなたを信じ信頼し、御心のうちに歩みます。あなたへの信仰を通してそうさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で応答の祈りを捧げてください。
主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではこの後、賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌449番、千歳の岩よ。賛美歌449番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。約束がイエス・キリストの真実によって信じる人々に与えられるためです。愛する天の父なる神様、皆をあがめてご礼に感謝をいたします。今朝私たちを礼拝へと招いてくださり、御言葉をあなたからお語りいただきましたことを感謝いたします。私たちは本当にあなたの前に罪深いものであり、私たちが何か立派なことをしたからではない、あなたからの本当に一方的な愛によって、それも一人子の十字架の福音を信じるだけで罪なきものとされ神の子とされるという、この恵みに預かることができるという、神様感謝いたします。どうぞあなたの福音に、主イエスキリストの信仰にしっかりと結び合わされて、神様の御心の中を日々歩むことができますように、私たち一人一人をどうぞ強め守り導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。この雨の中によって本当に多くの方々が被災され今苦しまれております。どうぞ神様、その方々一人一人のところにあなたが寄り添ってくださり、そのところにも平安を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝して今から献金を御前にお捧げしようとしております。どうぞ幾倍にも増して神様が神様のご用のためにお使いくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。正英の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。